ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命、安全に関わる重大な問題であると考えています。そして、その解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。さて、11月1日は拉致被害者増本瑠美子さんのお誕生日です。今年で62歳になられます。まだ日本に帰国できていない拉致被害者の方々の一日も早い帰国を求めます。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。この度の内閣改造で拉致問題担当大臣に就任しました加藤勝信大臣のメッセージをお伝えいたします。
今般拉致問題担当大臣に就任いたしました加藤勝信です。就任にあたり北朝鮮に拉致され長きにわたり辛い日々を過ごされている被害者の皆様にメッセージをお伝えいたします。北朝鮮による日本人拉致問題は、我が国の主権及び国民の生命と安全に関わる重大な問題です。そして、家族の時間を引き裂き、被害者それぞれの未来を奪う残酷な人権人道上の問題でもあります。安倍総理は、拉致問題はこの安倍内閣において解決させる。被害者とご家族が抱き合う日が来るまで私の使命は終わらないと明言しています。すべての拉致被害者の一日も早い帰国を求めることは日本国民の総意です。拉致問題を最優先最重要課題と位置づける安倍政権の担当大臣として、対話と圧力、行動対行動の基本姿勢を貫き、すべての拉致被害者が一日も早く帰国を果たし、再会を待ちわびるご家族と再び抱き合うことができるよう、日本政府一体となって全力で取り組んでまいります。拉致問題の解決を含む北朝鮮における人権状況の改善を求める声は、拉致被害者の母国のみにとどまらず、国際社会共通の認識になってきました。例えば、昨年2月、国連の調査委員会が北朝鮮の人権状況について、400ページ近く詳細に記述した報告書を公表しました。報告書では、北朝鮮において行われている深刻な人権侵害を人道に対する罪に該当すると断じています。また、拉致被害者に関する情報提供と被害者本人、およびその子を帰国させるよう勧告もなされています。昨年12月の国連総会では、賛成116、反対20という圧倒的な多数で、北朝鮮の組織的かつ広範で深刻な人権侵害を非難する決議が採択されました。また、 国連安全保障理事会では北朝鮮の状況が初めて正式に議題として議論されました。現在開催中の国連総会でも11年連続となる北朝鮮の人権に関する決議が採択されることになると思います。このように国連はじめ国際社会は北朝鮮の人権状況について高い関心を持ち、被害者の皆さんの救出に向けた国際的な機運はこれまでになく高まっています。北朝鮮は世界の各国との融和を達成しようとするのであれば、人道的、大局的見地に立ち、拉致問題をはじめとする人権問題の解決に向けた真剣かつ具体的な行動を取らねばなりません。この場を借りて北朝鮮に対しては、拉致問題を解決しなければ北朝鮮がその未来を描くことは困難であると改めて強調するとともに、拉致問題の解決に向けた具体的な行動を取ることを強く要請します。最後になりますが、拉致被害者の皆様におかれましては、これから北朝鮮は冬を迎え、寒さも厳しくなると思いますが、決して日本への帰国を諦めず、どうか健康にお気をつけてお過ごしください。日本政府は皆様の救出にあらゆる努力を尽くしてまいります。皆様が祖国の土を踏み、ご家族と抱きしめ合う日が来るその時まで、我々も全力で頑張りますので、皆様も頑張ってください。
以上、拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。10月26日、日韓会議について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
10月21日に東京で日韓、日本と韓国の会議が開かれました。いわゆる戦略協力についての対話といったものを民間の専門家にプラスして、政府の人たちが個人の資格で参加すると、そういった感じの会議を行いました。いろいろと活発な議論が行われましたが、まず大きな話題となりましたのは南北関係ということになります。現在南北関係に新たな動きが生じてきているということを前提に、その評価、展望を行いました。日本側は関係改善というものが進むんではないかという、そういう分析をいたしましたが、韓国側は相当慎重な姿勢というものを取っていたかと思います。特に韓国側からしますと、北朝鮮が非核化に向かわない限り、核放棄の方向に向かわない限り、南北関係の進展は望めないと。特に今問題となりますのは、北朝鮮が平身路線を取っている、平身路線を取っているということで、核と経済を平身だと言われても、この中では南北関係が進むことはないということでありました。日本側から見ておりますと、この平身路線というのは、今後内容が変わって、核開発、核建設というものが後退する、その可能性が一つありますし、同時に、平身路線という言葉自体が表面から後ろに引っ込むという可能性もありますので、そういう形で南北関係がやはり進むかもしれないということが議論されました。中国についての議論も活発に行われましたが、その中で日本及び韓国が今後どういう形でアジア太平洋地域で行動していくかということが、大きな議論の的になったわけでありますが、日本側からしますと、最近安保法制というものを通したわけでありますが、このことはこの春に日米防衛協力ガイドライン、日米防衛協力の指針というものを新たに策定したことと合わせて、日本が アジア太平洋地域についてですね、あくまでもアメリカの優位というものを維持した上での、まあ、そのアメリカ主導の秩序というものを今後も堅持すると、あるいはその中で日本は生きていく、行動していくということをまあ選択したと、そういう日本側の、まあ、取ってきた行動というものを強調いたしまして、その中で日本の今後の行動を考えなきゃいけないということでありますし、同時に、まあ、韓国もおそらく同様の覚悟を持ってですね、アメリカ主導の秩序というものを維持する中でどう今後生きていくかということを考えなきゃいけないと、まあ、そうなりますと、まあ、韓国には当然今までの北朝鮮だけを考えていればよかった安全保障政策という時代はもう終わってですね、地域の安全保障のためにも韓国が積極的に貢献することが求められると、まあ、そういうことをきちっと踏まえた上で中国にどう当たるかというのが大事だというのが、まあ、日本側からの問題提起であります。まだ韓国側その辺がはっきり固まっているかどうかは分かりませんが、まあ、いずれにせよ中国傾斜ではないということを強調するのであれば、まあ、アジア太平洋におけるですね、とりわけ安全保障環境その秩序の維持のために韓国自身が寄与する、貢献するという必要があることは確認できたかと思います。北朝鮮に対しましては、まあ、当然のことながら核開発あるいは弾道ミサイル開発というものを日本も韓国も決して許容しないと、許さないということであります。で、問題はそれを北朝鮮を非核化あるいはミサイル放棄に導いていく方法、まあ、どのような形でインセンティブあるいはディスインセンティブといいますが、まあ、刺激策あるいは圧力をかけていくかと、まあ、その組み合わせをどうするかとこういうようなことをさらに検討しなければいけないという議論が活発に戦われました。日韓関係そのものについては今後回復の方向に向けての動きが今出てきております。そういう中で韓国側はですね、まあ、いずれ日韓の首脳会談というのがまた再び正当化されるのであれば、まあ、そこで村山談話、河野談話あるいは菅直人談話といったようなものを再確認する必要があるではないかという議論がありました。他方日本側からしますと、日韓の中での再確認ならば、まあ、双方が合意したものが重要であるという観点から、1965年の日韓基本条約、そして1998年の小渕金大中共同声明、こういう双方が合意したものを、まあ、改めて再確認し、そこを起点に新たな日韓関係を作っていくべきではないかという議論が日本側から多くなされました。まあ、こういう点を勘案しながらですね、今後日韓の間でさらに協力の方途を探っていこうという、まあ、そういう結論の会議でございました。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて、拉致問題解説です。このコーナーでは、毎回、拉致問題とは、どのような問題なのか、解決に向けて、どのような取り組みが行われているのかなど、様々な角度から、この問題を解説しています。今回は、平成26年度、拉致問題の解決、その他、北朝鮮当局による、人権侵害問題への対処に関する政府の取り組みについての報告の中から、政府一体となった取り組み部分をご紹介します。平成25年1月、政府は拉致問題に関する対応を協議し、同問題の解決のための戦略的取り組み及び総合的対策を推進するため、内閣に新たな拉致問題対策本部を設置した。同対策本部は、本部長である総理大臣をはじめ、副本部長である拉致問題担当大臣、内閣官房長官及び外務大臣、そして本部員である他のすべての国務大臣から構成され、拉致問題の解決に向け、 政府一体となった取り組みを推進している。第1回対策本部会合では、拉致問題の解決に向けた方針が決定され、その方針のもと、各閣僚が本部長、副本部長を中心に連携を密にし、早期の解決に向けた北朝鮮側の行動を引き出すため、さらなる対応措置について検討する等の8つの項目について、それぞれの責任分野において全力を尽くすことが確認された。平成26年11月に至るまで、計3回の同対策本部会合が開催され、本部長と副本部長によるコア会合においては、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律のフォローアップや情報共有を行ってきている。また、これまでに同対策本部のもとに設置された関係省庁の局長級からなる支援幹事会を計6回開催し、拉致被害者等への今後の支援策のあり方についての検討を行った。平成26年8月の第2回拉致問題対策本部会合で報告された拉致被害者等への今後の支援策のあり方についてを受け、平成26年11月、現受給者の給付金支給期限の到来、老後における所得の補完、新たな拉致被害者帰国に向けた準備に遺漏なく対応するため、議員立法により支援法が改正された。本改正により、滞在援助金の支給対象の拡大、60歳以上の方々への老齢給付金、65歳を超えて帰国する被害者の方々への特別給付金の支給などの措置がなされた。また、支援法の改正を踏まえ、同月の第3回、拉致問題対策本部会合において、拉致被害者、家族に対する総合的な支援策についての改定が承認された。さらに政府は、政府、拉致議連役員、各党拉致問題対策機関代表等による、政府、与野党、拉致問題対策機関連絡協議会を、平成26年6月、7月、および10月に開催したほか、拉致問題の解決に資するあらゆる方策を検討するため、有識者の知見を政府の政策立案に活用する拉致問題に関する有識者との懇談会を開催している。以上、平成26年度、拉致問題の解決、その他、北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する政府の取り組みについての報告の中から、政府一体となった取り組み部分についてご紹介しました。拉致問題解説でした。次は今週の一曲です。今週は1968年のヒット曲、水前寺清子の365歩のマーチをお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。 日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在、日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。また、この他にも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査、捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう、強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。E メールは、info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33581601813-3581-6011郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また、北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時30分からは、周波数 9950kHz。夜11時30分からは、周波数 9960kHz。深夜1時からは、周波数9975kHz で放送しています。韓国語番組、イルボネパラム日本の風も、毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時からは、周波数 9950kHz。夜12時からは、周波数 9975kHz。夜12時30分からは、周波数 9965kHz で放送しています。 それではまたお会いしましょう。